もしもし。
どうも、こんにちは。
あ、翔さん、こんにちは。
はい。
すいません、こんばんは。翔、こんばんは。ピスケさんが、翔さんは、アバン先生のイメージらしいですよ。
いけませんね、ポップーって。
いや、もうね、こう、イメージ先行というね。
大君にはまず第一弾を覚えてもらいましょう。みたいな。
お、山彦大作戦。
山彦になっちゃってるか。
お、ちょっと安定してきた。なるほど。
いや、なんだ。風で物落ちた。びっくりした。
ああ、翔さん、台風の影響はないですか？
そうですね。昼間までは本当無風に近い状態だったんですけれど、この時間帯になってきて風が強くなってきましたね。
ああ、なるほど。いや、今回というか今年多いですよね。結構関東から北海道に行くっていう。
しかも中国の方に行った後また日本に戻ってくるみたいな予測もあるみたいですよね。
そう、なんかもうわけわからん動きしますね。
ライオンロックとかって名前もついてかっこいい。
ラナリオンって何でしたっけ？
あの天候を操作する呪文ですね。
ああ、なるほど。ダイがライディンかなんか練習するときに使ったやつですかね。
そうですね。ポップがね。ポップが備えて、で雨雲というか雲を呼び出してそこでライディンですよね。
ああ、あのヒュンケル対策の時ですよね。
あ、そうですそうですそうです。
いや、懐かしいな。
八巻とか九巻ぐらいの話でしたっけね。
100話まで無料がね、一時あったんで。
おお、なるほど。はい。
あれでね、見たんですけど、意外と100話では全然進んでないんですよね。
そうですね。100話ぐらいだと、クロコダイン倒して、ヒュンケル倒して、その後フレイザードのところ差し掛かるぐらいでしょうか。
そうですね、それぐらいでしたね。まあ、後が気になって仕方がないですけどね。あ、どこ、100何話までか行ったのかな。130話ぐらいまでだったのかな。あの超魔生物
かな。ああ、うん、あの息子だ。
そうそうそう、ザボエラの息子が、はい、何でしたっけ、覇者の剣
をなんかのトーナメントで手に入れるために、
うん、そうそうそうそう、ね、あそこで終わりましたね。
エントリーしに行ったらもう、ああなるほど、じゃあいいとこですね。これからマームが戦火烈光剣をぶっ込むぞっていうところの、
そうそうそう、そのあたりで終わりましたね。いやもうその後ね、ブックオフに行って読もうかなと思ったんですけどね。
俺もつい 2,3 年前ですかね、あのブックオフで100円になってた全37巻を大人買いしました。
はいはい、ああなるほど。あ、兄さん配達行ってらっしゃいませ。
行ってらっしゃい。
いやあれは大の大冒険は一気を見せたいですね。
やっぱ、あ、ごめんなさい、ちょっと今音声乱れてしまいました。
あ、すいません。いや、大の大冒険とかこうもう発売が終わってるやつを一気読みするのって楽しいですよね。
うん、いいですね。完結済みのものは安心して、なんかその読み終わった後に、あ、次ないのかっていうことがないのでいいです、
ね。そうそうそう、なんですよね。
わかります。本当にあのワンピースとかも今唯一集めてるコミックスがワンピースなんですけれど、
はい。
うわ、ここで終わるのか、次どうなんだよっていう時がたまにあるんで。
あ、なるほど。あれ、ワンピースはもう最後は決まってるんでしたっけ、作者さんの中では。
どうなんでしょうね。なんかラフテルっていうその、まあ、ワンピースの秘宝が眠ってる島があってっていうところまでは明かされてますけれど、結果的にただ単に海賊になって終わりだよっていう感じになるのかどうかはまだ分かんないですよね。
もうね、あのジャンプもブリーチが終わって、あ、だいぶ ね、 あの初期の頃にやってた有名漫画が減っちゃいましたけどね。
ブリーチもな、39巻までは集めたんですよ。
あ、39巻ってどこら辺ですかね。
あれですね、あのアランカルじゃなくて、もう少し行って あのアイゼンとかが、
はい、
そのカラクラ町の方に来て、あ4つぐらい柱立てて、はいはいはい、あの偽のカラクラ町を作ったんだけど、そのカラクラ町の一つの柱が、あの一角のやつが壊されちゃいましたよっていう、その
あ、なるほど、あ、なるほどなるほど、まあまあ僕も似てますね、そこらでコミックス止まってますね。
その後はなんか、あ、もういいやって、一番その23巻のソウルソサイティ編ぐらいまではすっごい楽しかったんですよ。
いや、わかりますわ、わかりますね。
あ、テイタンさん、小田一郎さん、最後は決めてらしいですよ、ただたどり着くの
ならそこだろうって。じゃあ大体ね、やっぱり長くなると止まっちゃいますよね、人によっては。
うーん、エースが死んだところは確かに一番グッと盛り上がって、その後ちょっとあの第2部に入るまでで少し停滞感じちゃう人もいますもんね。
そうですね、
サボのところも見ようによっては楽しいんですけれど、ちょっと中だるみというか、
いまいちこうルフィが強いのか強くないのかが今わからないんですよね。なんかそれまでは結構根性でなんとかするって感じだったのが、今だいぶ強くなってるけど、なんか意外と敵に苦戦したりもするんで、
なんかあのギアセカンドとかって言ってるあたりからだんだんと、お、結構無理やりだなっていうところもあったんですけれど、
そうですね、
理屈はわかるはわかるんですが、
あの反動で小さくなるもね、よくわからないですよね。
あれ骨を膨らませすぎて、その後骨がしぼむって、風船のようにしぼんじゃうっていう設定は、
そんな設定は設定ですね。
まあ風船の容量だっていうことで一応あ、そうなんだっていう感じで理解はしましたけど、ま
あ
ま
あ、でもあれですよね、漫画にそんなに真剣に考えてもいけないですよね。やっぱりね、こう踏み込まれる。
そもそも、
いやもうね、理屈臭くなるんですよ、おっさんになると。
決め手の強さに欠けますね、初戦ゴムだからかなって、
いや、テイタンさんのね、出たアニメカフェ雑談会面白かったですよ。
楽しかった、あの一緒になってもいくつかちょっとカットした部分あったんですよ、
時間。あ、そうなんですか。あ、なるほど、
はい、あのね、
いや、翔さんあれですよね、またあの、リゼロ会も、ニジパパラジオでしようかって言ったけど、はい、なんだったらアニメカフェの方でっていう話になったんですよね。
あの、がっつりやりますよ。それこそじゃあ、ニジパパさんとテイタンさん、お誘いしてやりますよ。
ね、ぜひ、ぜひぜひお願いします。
もうリゼロは、あの、とりあえず最後まで一回見てから、一通り見てからじゃないと、あれは語れないと思うんで。
そうですね、まだ途中の途中なんで、
本当に展開読めないですからね、先、
はい、まあ、レムをヒロインと考えるなら、はい、もう話はできるんですけどね。19話ぐらいまででね。
あれでもヒロイン枠はやっぱりレムじゃないんですよね。
ないですね、振られましたからね。
ですよね、
はい。あ、テイタさん、レムのことしか話さないらしいですよ。
いや、いいんじゃないですか。あの、最初の頃のレムは怖かったですけど、最近のレムはいいですからね。
いいですね。
7話か8話ぐらいのレムは、まあ、詳しくは言いませんけれど、7話か8話ぐらいのレムはやばかったですから。
いや、やばかったですね。もう、本当に。
お前かよっていうのがありましたんで。
もう破壊の鉄球でしたからね。
もうね、見てない人がいたら、あの、下手したら今期というか、まあ、春から続いてますけれど、あの、個人的には春夏アニメ総合してベスト3の中、ベスト3に入りますんで。
おお、それは翔さんにそう言ってもらえると力強いですね。
あの、ラブライブサンシャインとアマアマとイナズマとリゼロって感じですよ。
おお、なるほどなるほど。まあ、リゼロはね、あとグロいのが苦手な人はちょっと厳しいかもしれないですね。
ああ、そうですね。うん。 確かに表現は結構厳しい時ありますね、
ありますね。あ、テイタンさん、レモの話しかできないですね。そうですね、僕もレモ推しですかね。いやー、もうあの、あ、でもこれは取っときましょうか。
そうですね、
これね、言い出したら止まらないんで、
そうそう、止まんなくなっちゃうんですよ。今の時点で語っちゃいけないことがたくさんあるので、絶対どんでん返しがあるんで。
そうですね、あ、どんでん返しといえば、まああのサンシャインの9話ですけど、
おう、
まああの僕の3年生の加入予想は全く外れましたね。まあ翔さんもウラキングさんもあのアニメカフェでも予測したのはことごとく外れるとは言ってたんで、
はい、もうね、
あ、さすがやなと。
当たったことがないっていう。全然当たらないですね、全部裏切られますね、いい方向に。
いや、良かったですね、僕も推し変わりましたもん。
やっぱりマリーですか。
あ、もう今はマリーで、はい、行きたいと思います。
あ、
まあ、キャストさんについてはこれから勉強していきたいと思います。
いや、あの、まあ、中の人のことは二の次でも全然いいと思うんですよ。あの作品はまあ楽しみ方いろいろあるんで、アニメだけで全然楽しめますし、中の人のこと知ったら 2倍に楽しめますし、
うんうん、テイターさん、愛しのマリーって違うでしょ。あ、エリーじゃないですかそれ。
エリーです。あの、サザンオールスターズって。
そっちですね、テイターさんだって。ね、ダイヤ兄弟でしょ。
ダイヤ兄弟、
黒沢テイターですかね。
漢字で書いてテイター、黒沢、
かっこいいですよね。いや、もう今度アニメカフェの時はね、もうテイターさんにもこう間のジングル作ってもらって。
ああ、いいですね。この間の収録の時はね、そういうちょっと余裕というか、とりあえず話すことで精一杯って感じだったので、
はいはいはい、
提案する余裕がなかったんですけれど、うん、でも楽しかった。あの、翌日ね、あのお仕事なのにテイターさんには予定よりも遅く、あれもう日変わるまで話させていただいて。
ああ、じゃあだいぶ話し込んだ感じです。だってあの、じゃあ終わりましょうかって言ってからだいぶ何回か盛り返しましたからね。
いつも通りです。本当にあのショーとウラキングさんの悪い癖が、
いやいや、なかなか、いや、今度のね、この逆にショーさんとピスケさんだけの回もね、早く聞きたいんですけど、
うん、
まだあの聞けてないもので。
そう、あの超電磁法、ま、とある科学のレールガンと、あと、はい、とある魔術のインデックスのその作品を本当にごっちゃにいろいろ話してしまったので、あの、まあ、ネタバレ要素というか、こういうストーリーがあるよってことはさらっと触れちゃってはいるんですよね。
ああ、なるほど。
で、感動ポイントはここだよとかもう言っちゃってるので、知ってる人はああそうだよねって思っていただけるんですけど、知らない人はあそういう話あるんだって、これ結果じゃねえのっていうところにも なってしまうので、うん、ちょっとやっぱりさらっと見ていただいた方がいいと思いますね。
ああ、なるほど。まあ、そう言いながらね、あの前回のコードギアスも、しばらく我慢して結局聞いたんですけどね。聞いてしまったってね。
逆に
さ、コードギアス界って、
うん、
ピスケさんアニメカフェ初登場の時でしたっけ。
ピスケさん、そうです、あの俺ピスケさんとお話ししたのがあの時初めてです。
フェイト、
あフェイト、いいっす。全くあの見れてないんですよね、あのどのシリーズから手つけたらいいかもわからないもん
ね。わからないですね。結構そのまあコードギアスもそうですけど、結構こう、はい、いろいろサブタイトルが多いやつがあるじゃないですか。
そうですね、
どれから本当に見てるかわからないですよね。
ちょっとごめんなさい、なんか暴走族が今目の前をすいません。
いえいえ、
こんなまだ明るいうちから。
まあでもピスケさんももう本当に、うん、まあ番組はしてないですけど、
はい、
全然普通にできますよ。
ピスケさん本当にあの話もうまいですし知識もたくさん持ってらっしゃいますし、あの話してていつもあのすごいと思ってついてくのに精一杯ですよこっちは。
うん、もうピスケさんは本当に環境だけですかね環境が整えばぜひぜひ、
うん、あ、そうなんですよ、あの一応ネタバレありっていうこと、あのある程度話すということは一言は触れてはいるんですけれど、
ああそうそうそうそうなんですよね。
そうでその後、多分10分ぐらいにじぱぱさんも聞いていただいてそれで止められたんですよね。
はい、そうですね、あのここで止めてくださいねって言われたんで止めましたね。
だからそれは、ね、あら、ありがとうございます、嬉しい。
もう翔さんモテモテじゃないですか
いやいやいや、もう恐縮です、あのこんなことぐらいしかできませんし、あの本当に
いやいや何ですかね、安心感、まあ声もそうですし、まあ、喋り方ですかね、やっぱ安心感があるんですよね、翔さんの話すると。
嬉しいです、もう本当に嬉しいですね。あ、ね、そう
で慣れてくるとウラキングさんぐらいいじれるようになってくるんで最近2人の掛け合いがだいぶ面白いんで、
本当に直樹よりも打ち解けてますね今ウラキングさんとは
いやいや、もうね話す量が多分違うでしょう、
毎週話してますからね。であと文章で言ったら毎日文章をやり取りしてますからツイッターの、ね、なんかあのメッセージがすごいですからね。
いやあれですよね、本当に学生時代から出会ってたら親友ですよね、うん、
いやそうですね、この年になってやっぱりこういうあの周りとはなかなか話しにくいこういうネタで盛り上がれる仲間ができたって、友達ができたって感じがしますね。
うん、やっぱりこう、まあ、実際ちっちゃい頃からこう会ってると何ですかね、カッコつける面とかもあるじゃないですか。
あります、
見せたくない面とかね。
はい、
逆にこういうポッドキャストの知り合いの人はないですもんね。
そうですね、本当にサンリオアニメ、サンリオのあの商売ロックはちらっと見たんですけど、今まだ4話で止まっちゃったんですよね商売ロック。
あ、サンリオアニメは見てないな。
あとはなんでしょうね、声優的にはリルリルフェアリルっていう作品名だけは知ってるんですけれど、これは完全に俺見れねえパターンだなと思ってこれ見れたら俺プリキュア見られるわ、見れるわと思って。
ああ、なるほど、まあ、プリキュアは僕はね結構子供の影響で見たんは見たんですけどね、うん、結構面白かったですね。
誰でしたっけ、ブラマヨの小杉さんでしたっけ、あの同じように娘さんの影響で見てる方。
ああのあれですね、あの藤原の原西さんですかね。
あ、そう、原西さんか、そうだ、あのすごい詳しいんですもんね。
すごい、あの、ね、出ましたからね登場しましたね。
作品にですか。
作品に、
すごい、
藤原として確かね登場したと思うんですよ
マジですか。そこまで。
プリキュアね、たまにその時のなんか流行ってる芸人とか出るんですよね。
へー、何かその
僕ももう娘が卒業 しちゃったんで今のはわからないんですけど、
うん、うん、なるほど。そう、あ、もちおさん、
でも、あ、もちおさん、
そこで止まったらもったいないというのはきっと商売ロックの4話の話ですね。
あー、なるほどなるほど。
そう、いや、ね、あれなんかの影響で他の番組も見てる影響もあるんですけど、ちょっとなんか4話ぐらいで一区切りついちゃったんですよねなんかそれこそバンド対決して負けちゃいましたってところで一旦終わっちゃったんで、なんかふっと息を抜いてしまったという、
まあ、そういうのありますよね。アニメに限らずゲームとかでもちょっとふっと抜けると次なかなか始めないっていうのありますよね
本当に実感として今まで何度も経験ありますね。
僕はよくゲームでねあるんですよね、それが
一番最初に気が抜けたのは FF13 ですかね
ああ13、
なんか
だいぶ13ってどんなんでしたっけ。
あのライトニングだとかスノーだとか、
ああ
のやつですね。
なるほど、
すごいまあ、一本道って言われてすごい評ストーリー的な評価は低めな作品ですけど、ずっとやっててわ綺麗な映像だなすげえなーなんてやってがっつり10時間15時間ぐらい1週間ぐらいかかったんですけど、はいはいはい、その後になんかどっかすごい広い平原に出て一旦そこで3日間ぐらい置いちゃったんですよ。
なるほどなんとなくわかりますね。
そしたらもうあれってもう俺手つけられてない手つけられないと思ってそのまんまでしたね。
ああわかりますね。まあ難しいですね。僕ガンダムブレーカーがまさしくそんな状態ですね。
ああガンダムブレーカーなもうなんかすでに手元にないので。
そうですね。なんかこうガンプラいじる感じでいろいろつけて外してつけて外してしてなんか満足して終わっちゃってますね。
一時期なんかラビスタとかってやってたんですけどね。
あラビスタやってましたね。いや確か僕ねあのガンダムブレーカー買ったのはなんで買ったんかなあれ猫関電子版に猫やんさんと、はいウラキングさんと翔さん、翔さんじゃあの直樹さんが出てて、
そうですね。
ほんで直樹さんが翔さんラビスタってつけてみたいな話してて、
そうもうね、
あいつは面白そうやなと思って
買
って
ね。俺のことネタにするんで、
直樹さんの番組聞いてたら大体翔さん出てきますもんね。
あの直樹
と名前は、
そうテイタンさんがよくネタにしてくれるんですよ。一番最初にびっくりしたのはあのテイタンさん番組やってらっしゃった時にあの花見と章指定の章が俺の章になってて聞いてみたら結果出てくるんですよね。うわーってそんな俺いないところでみたいな。あそうそうそうカラオケ界でも章が私の話にってそうなったんですよ。あの人採点大好きなんですよね作っていていいじゃないか採点好きで、
まあ、僕もね結構番組で話してたら他番組の人の話出しますけどね。
いやまたネタにしやすいでしょうね私は。
そうかもしれないですね。まあそうですね人気者の証ですよね。
もうねあのいざとなったら
大好き
あのアイドルに走ったあの人みたいなこと言えばみんながああっつってピンとくるっていう。
もう本当に腐れえんって感じですかね。でも切れない。
ショーといえばって言ったらその後に続くのがもう分かりきってることなんで。
そうですね仲のいい証拠ですよね。
あーですね
いいじゃないですかいじってくれる ね相手がいるっていうのは。
なんだかんだもう15年ですか高校の2年からの6年から
長いですね
人生の半分近くあの付き合ってるんでやっぱなんだかんだで仲いいですかね。
そうですよねそんだけやっぱり僕もね同級生はいるんですけど
はい
ちょっと試しに、いやネットラジオ最近始めてみたいな話したけどね誰も乗ってこなかったですね。誰も乗ってこなかったから番組名も教えずに。
いやでも実際そうですね直樹から誘われなかったら俺まずポッドキャスト自体知りませんでしたし
そうなんですよね、
はい、ずっと iPhone を持ってたんですけどあのポッドキャストというそのアプリケーションのアイコンをあの大体その他のもともと入ってるグループみたいなのを作ってこれどうせ使わないだろうっていうフォルダーに全部まとめて入れちゃってそのままっていうのが今まで多かったんですよ。
ああなるほど。
うんだから
めっちゃコインくれてる。
わあありがとうございます。そして兄さんお
かえりなさい。
でねさっき
あのちょっと
あの取れてなかったんですけどすみませんサンリオの話ですよね。あのそうサンリオねあの本当に何も喋られないのもあるんですけどねなかなかそのサンリオ見れないのとねあとあキッズアニメ休んだらきつくなるよねデタさんさんからも
いただきます。ああそうですね。
あ、ピスケさん俺と同じなんですねあのポッドキャストの存在を知らないっていう。
ああ、僕もたまたま出会ったんですよねいろいろなんか、うん、それまでは普通に AM ラジオ聞いてたんですけど
はい
なんかもっと自分の興味のあることだけ聞きたいなと思って、
うーん、
でゲーム、なんかラジオみたいなんで調べたらポッドキャストが出てきたんですよね。
あ、そうだったんですね。
はい、
もうその時ってまだアンドロイドをお持ちですよね。
そうですね、
アンドロイドでもあのケンタロウさんが紹介されてるアプリケーションを使えば簡単に聞けるんですよね。
そうですね、あれ使えばもう iPhone のアプリより使いやすいぐらいですね。
あそうなんですか。
はい、だからランキングとかは見えないんですけど、
はい、
の見たやつが履歴が消えないんですよね。まあこれも設定では変わるんですけど、だから、
はい、
例えば聞いた後に、あ、今聞いてたのやつの感想をツイッターにあげようと思ったら、
うん、
すぐ分かったんですけど、うん、iPhone こう履歴が消えちゃうんで。
そうですね。
あ、今何回聞いたっけってなるんですよね。
そうだ、確かにあります。あの本当に未再生のものだったら、なんか青丸みたいなポチッとついてて、それで判断はできるんですけれど、はい、ちょっと聞いたやつだったら途中までっていうのがたまに難しくなりますもんね。
そうなんですよね。
きっと何かやり方はあるんでしょうけれど、
うん、あるとは思うんですよ。まあそこができないっていうね、この機械音痴的な
本当使いこなせないですね、スマートフォンとかそのアプリケーションは。
そうなんですよね。ピスケさんが、僕も仲良くなり、皆さんと仲良くなりたいって書いてますけど、いやもう仲良くなってるような気はするんですけど。
もうピスケさんほどこのポッドキャスト界で有名な方いないじゃないですか。
だってどの番組聞いても大体ピスケさん名前聞きますもんね。
あ、もちおさんから iPhone の細かい倍速調整できる。
あ、確かに確かに確かに。
それこそ 1.5 倍速で聞いたりするのもあれですし、ね、ちょっと面白く聞きたいときにあの 0.8 倍速みたいなの使ってもいいですか。
そうそう、 0.1 ごとに区切れるんですよね。アンドロイドの方は。
ああ、そうなんですね。
あれはいいですね。ダーさんがポッドキャスターあるある、
うん、友
達に教えられる、聞く、できそう、やる、ハマる。
今ここ
そうかな。
そうですね、自分で番組作っちゃうぐらいですからね、ハマってますよね。
いやでもね、ラジオを聞いたことある人だったら、ポッドキャストに限らず、ラジオを聞いたことある人はやっぱり一度なりともね、あの、うん、喋ってみたいなと思わないですかね。
いや、思うと思います。自分で番組がしかもタダで作れたらって思いますよね。
ね、誰でもほんまに簡単にできますからね、ポッドキャストは。
うん、本当にだってやりたいことできますもん。
こんなんね、本当に普通のラジオ番組のね、あのパーソナリティにはなれませんからね、こんな一般人が。
あ、今ちょっと音声乱れてしまった。
あ、すいません。いや、なかなか一般人が、ポッドキャストじゃ、あの、普通のね、ラジオ番組のパーソナリティはできないけど、まあ、ポッドキャストだったらね、本当に誰でもできるんで。
そうですよ。
ね、
それがまたね、あの聞いてもらえるか評価してもらえるかっていうのは別の話にして、
あ、そこはね別ですけど、
そう、でもこうやって今はもうそれこそあのポッドキャストでゲーム趣味ランキングで調べたら名前が上がってくるぐらいまで皆さんに聞いていただけてるんで、個人的にはもう万々歳ですよ。
ああ、それアニメカフェはねすごいですよ。
アニメカフェのショー？なんかうさんくさいな。アニメ漫画を中心にショーとウラキングが語るポッドキャスト？ウラキングって誰だ？キングってだけに偉そうなやつなんか？よし、とりあえずダウンロードしてそれどれ聞いてみるか。あれ？こいつバカなこと言ってる割にいろんなこと知ってるな。ウラキングなかなかやるじゃねえの。肝心のショーの方は？
最上級ジャイアンみたいな感じですけど。
最上級ジャイアン。ショーの一人勝ちやないかーい。
コラボでかい。
コラボでかいです。そうなんです、ダーさん。俺の場合はこのアニメカフェが大きくなった理由は多分、ニジパパさんと、オルネポさんとツイキャスでコラボしてからがすっごいうなぎ登りなんですよ。
あの時が。
あの時。それまではやっぱりゲームカフェから離脱した男みたいな感じになってたので。本当にゲームカフェを聞いていただいていた方々はそのまま、じゃあお前の方も聞いてやるよみたいな感じで聞いていただけていたんですけど、なんかそうだな、あ、それこそフェザーさんの座談会も一つ大きな影響もありましたね。金城さんの方に取り上げていただいて、
う
ん
う
ん、
まあ、アトラジとのコラボもすごかったですね。
でもね、フェザーさんに申し訳ないなと思いながら、金城さんがね、バッカじゃねえのっつって
5時間収録しましたって言ってましたもんね。
5時間収録してその感想が楽しかったですっていうふうにフェザーさんがおっしゃったんで、そうでバッカじゃねえのっつって、
いや僕もね、でもね、5時間すげえなと思ったんですよ。5時間はなかなか話さんやろうとか思ったんですけど、いざ自分収録参加して5時間経ってましたからね。
そうなんですよ、20分とも5時間でしたね。
でピスケさんはあれでしょ、ガンダム界で何時間でしたっけ、9時間でしたっけ、
あ、半日ですよ、12時間です。
ねえ、ほんで、結局それを体験した人がみんな楽しかったですからね。だからすごいですよね。
皆さんバッカじゃないのかっこ笑って本当ですよね。いや、ね、冷静に考えればバッカじゃないのです本当に。
なんでですかね。いやけどね、やっぱりゲスト参加させてもらう番組って楽しいんですよね。
いや、やっぱりその例えばそれこそこの話題で話しましょうねっていう風にその共通の話題があるの で、
そうです、ね、
やっぱりそこからいろいろ話弾みますし、ね、であとやっぱりこのポッドキャストに参加してもらえるって人は基本的に話好きなので。そう、どこかに、ごめんなさい、どこかに羨ましい気持ちがあるはずです、楽しいですよ、あ、うん、本当に。あ、もちおさんから、
あ、なるほど、
自分の番組収録時間、あ、編集考えたら背筋凍りますよ、
あ、そうそうそうそうそうそう。それは思いました、翔さんすごい大変やなって
。いやー、でも金城さんほどこだわってないので、それこそあれなんですよ、ゲームカフェの時にその間が空いたりしてそれをカットすると後ろの BGM も
そ
れも
消えちゃうって
ことが感じたんで、それが嫌だから今は音と別撮りにしてるんですけれど、その音をはっつけたり、あとアニメカフェ始まるよ、ゆっくり聞いていってね、タラランランランランランランところ、あそこの部分だけをつけパスぐらいしかやってないんで。
ああ、なるほど、あ、うん、あんまり、じゃあ基本は僕とほとんど変わらないは変わらないですね。
そうですね、合間のジングル入れたりとか、うんうん、それぐらいですから。今だって編集時間1時間20分の番組で、それこそ編集時間は1時間半かな、ちょっと 1.5 倍速で聞きながら、あ、ここ都合悪かったなと思ってカットしたりっていう、そんな状態ですね。
ああ、なるほど、まあ一つの番組だったらなんとかまだいけますかね。
そうですね、
フジモッチさんとかめっちゃ持ってますもんね、番組。フ
ジモッチさんすごいですね、5番組ぐらい持ってらっしゃるんでしたっけ。
でダーさんも持ってるんですよね、結構。
ダーさんも、
ダーさんも出てないけど、ね、編集はしてたりとか、すごいなと思いますよね。
アニさんの画面の音流しながら収録始める。そう、あれは逆にそのまあ直樹委員にとっては楽できるっていうのがあるので。
またあれ容量の問題もあったんでしたっけ。
容量もそうですね、後で音足したりなんだかんだやるよりかは一気にその、まあ、MP3 レコーダーで撮ってしまって、iPhone で撮ってしまって、そのまま乗っけるってやった方が容量小さく済むと。まあ、でも、あれは、猫やんさんのおかげで、要するに MP3 じゃなく AC4 でしたっけ？
はいはいはい。
あれでやったら、もっと削減できるってことが分かったので、だから、全然今は、多分、直樹も最近、ここ新しいの中の第5つぐらいは多分 AC4 でやってるはずなんですよね。
ああなるほど。
うん、
いや僕無編集をねやってみたいなと思ったのはもう桃屋のおっさんさんが、まあ、影響されてるんですけど、その楽やなっていうのもあるんですけど、その1回、150回の時かな、動画配信したんですよ、はい、桃屋のおっさんさんが収録風景を、まあ、その時の動きがね、いやかっこよくてですねもう本当に DJ ですよ
DJ ですよね
こっちのボタンを押してこっちの、ボリュームを絞って上げてとか
本当にあのサウンドミキサーっていうかあの機械は
そうそうそうそう、
ね、あの収録ブースのその外側であの音量調整とか音楽かけたりしてるあの編集のスタッフの仕事ですよね。
そうですね、それを同時にするからすごいですよね。
でもね、本当すごい。
あれがね、ちょっと惹かれたんですよね。あれをしてみたいってね思ったんですけど、難しいですね、なかなか。あれを習得するより編集した方が楽という、
ね。ああ、そうですね。それは確かにあのオーダーシティでちょこちょこいじってる方が楽ですね。
そうそうそう楽ですね。あ、ダーさんは3つ、
後からいくらでもつけられますし、ね、3つ限界ですね。であとテイタさんがコント的なやつをやると編集大変ですね、そして面白くないって言われると余計へこみますね、まあ確かに
確かに、うん、まあ
会話は割と編集しなくてもいい感じがします。そうですね、あの言い間違いをして言い直したところをちょっと切ったりだとか、あとまあ変な話、その放送禁止用語じゃないですけれど差別的発言だとかそういったことをたまにポロッと言っちゃうときが、あ、これ載せちゃダメだろうって言葉があるんですよ。そういったときはその言い直した部分だけ取り直して、あの取り直してとか残して間違った部分を消すと、
うんうんうん、
変な話で最近思ったんですけど、あのハーブも差別用語なんですもんね、あれ。
あ、そうなんですか。
なんか俺あのこの間調べたら今ダブルって言わなきゃいけないらしくて、
ああ。
日本人だけなんですよハーフって言ってるの。
あ、そうなんですか。ほらダブルとかクォーターとかそういう感じで言うんですかね。
そうそうそう、そうなんらしいですね。日本人とアメリカ人のダブルって言わなきゃいけなくて、この間あの笑ってこられてで初めてあの世界で活躍するダブルの人みたいな企画があって、でえダブルって何って言ったら、今はハーフって言っちゃいけないらしいですみたいなことをおっしゃって、へーっつってググって、うわそうなんだっていう、
なんかダブルとか言われると双子なんかなと思いますよ
思っちゃいますよね。でも向こうからすれば双子はツインっていう風になってくる。
ああそうですよね、
はい、だからもうその辺が、うわ世界のその言葉の変遷というか、それはもうついていくの大変だなと思っちゃって。
あれですよね、けど なんていうんですかね、
マリーがハーフって言ってますからね。
ああこう逆にこう気にしすぎて意識させられてしまうっていうのがありますよね。だからそんな意識せずにハーフって言ってたけど、そう言われるとなんかそういう、うん、そういうのをイメージしてしまうというかね。難しいですね。その一時あのスチュワーデスとかもね、ダメとか言ってましたね、やっぱり女性だけなんで。
うんうんうん、時代によって言葉変わってきますからね、うん、
まあ、ナースとかもいけないですね、
うん、ああそう
今のね、まあそれはまあ
風になったらまずい
んですよね、うん、そうそうそうそう、看護師じゃないといけないですよね確か、
うん、大体あの一時期ナースからその男のナースの場合ナースマンとかって言われてたぐらいですもんね。
ああそうですよね、
そんなドラマもありましたけれど、
猫やんさんがたまにそういう話してますね
そうですね、
もちおさんとの会でしてたのかな。
あ、
まあ、言葉は難しいですね。まあ、まあ、ちょっとはやっぱりこう配信してるものとして気にしないといけないんだとは思うんですけどね。
うん、
まあ、でもあまり気にしすぎると喋れなくなる可能性があるので、
指摘されたり何かの表紙に気づいたりしたときに、あ、じゃあこれからは気をつけようっていう風なぐらいの気持ちじゃないとやっていけないですね。
そうですね、うん、
まあ、気をつけよう気をつけようって言いながら、いまだにハーフって言ってしまってるんでダメだなって思いますけど、
まあ、じゃあマリーがハーフって言ってるうちはハーフでいきましょうか。
うん、
マリーとエリーチカがハーフって言ってるうちは、
そう、兄さんが、うん、あくまで自主規制ですからね。
そうですよね、
まあ、まあ、その辺はね、本当に、うん、自ら気づくなり指摘されるまでわからんので、まあ言われたらこれから気をつけるで頑張っていきます。
そうですね。まあ頑張っていかないというか、それこそキャスターをね、歌って頑張っていかないといけないですね。陣太さんのキャスターを歌いながら。
陣太さんといえば、今日のもちおさんと桃屋のおさんのね、中でも話題に出てましたね。
出てましたね。つんくって言ってましたね。ポッドキャスト界のつんく。
ねえ。で、ポッドキャスト界の小袋的なものが、あ、違う、畑元博的なのがコロさんですよね。
あ、そうですね。あ、そう。いや、曲作る人が結構ね、またほんで、曲調が違うじゃないですか、コロさんと、こう、ね。
そう。
ジンタさんで。
最初今俺ユズとか小袋のイメージですけど、あと両方とも二人組だなと思って。
あ、でもコロさんはどっちかというとそっちの方な気はしますね、曲調的には。 で、ジンタさんの人楽で今新しい曲が流れてるじゃないですか。
はい。
あれピスケさんが言っとったんかな、ミスチルみたいって声が。
ジンタさんの歌い方とか声質がすごく桜井さんに似てる感じ、
ね、似てますよね。僕ちょっとイノセントワールドとか思い出しましたもん ね。
ああそうそう、いいですね。もう本当に、まあ本当ミュージシャンって言うのミュージシャンなので、こんなこと言ったらもう大変失礼なんですけど。
上手。いや僕もね、本当にもうお金と時間とが許すならね、秘密基地文化祭行きたいんですけどね。翔さんなんか、もしかしたら行くかもみたいなこと書いてましたけど。
そうなんですよ。まあ、2ヶ月先のことなんで、まだね、正直予定はつかめてないんですけれど、うまく休みが取れるんであれば、行ってみたいなと。で、ついでに、ウラキングさんに会いに行きたいなって思いますよね。
いや、いいなぁ。いやだってそれに出たらね、もう陣太さん会えるし、まあ、トヨッチョさんとかね、浅沼さんとか、もう秘密基地みんなね役者揃いなんで。
下手したら月中ロボさんとかもいらっしゃるという話だったので。
ああ、そうですね。
ポッドキャストつながりのね、リスナーさんの方々とも会えるかもしれない。
関西済みの人が多いですからね。
そうなんですよね。本当に都会に住んでらっしゃる方々はいいなと。
うらやましいですね。
羨ましいですよ。
僕は、頑張ればちゃん中さんに会えるかなっていう感じですかね。
ああ。そう、大阪の方だったらやっぱりそれこそこの間兄さんとかごまちゃん勝弘さんとお会いされたように、
はい、
やっぱり大阪とか関西のポッドキャスターさんがだと会えますよね。
そうですね、大阪も結構ポッドキャスターさんは多いので。あ、もちおさんも翔さん。
11月ね、これ5日ですよ、土曜日なんですよ。11月2日だと。
もちおさん最悪、最悪仕事をぶっちして。
こないだみたいに言って。
こないだみたいにね。いや、もう不良親父ですよ。
いやでも本当にまあ、こういう機会もなければなかなか東京に行くこともないですし。
そうですね、本当に目的がないとなかなかね行けないですからね、う
ん、それこそアクアのライブが当選するんだったらそっち優先したいところもありますまあ大体無理でしょうと。またぶちやるかってダメですよダメですよ
いやけど今集まるメンバーを聞いたらブッチする、うん、理由になりそうな気もしますけどね。だって翔さん来て、ウラキングさん来て、ゲッチューさんも来てで秘密基地全員集合のみんながいてね。
それこ
すごいですね。
おっさんがおっしゃってる、ね、あの東京で行われたポッドキャスター会みたいな、それぐらいの集まりになり、ね、そうですよね。
本当ですね。それこそあの、
もちろさん不良説、かっこ悪いって。
よくね、ポッドキャストのご意見番のアマンさんがね、アマンさんも東京なんで。はい、
うんうん、
まあ、多いですね。
アマンさんにも認知していただけて、嬉しいです、本当に。
僕もなんすかね、初めてすぐアマンさんが声をかけてくれて、
はい、
どこでアマンさんは僕のことを知ったんだろうとは思うんですけど、初めからいろいろメッセージをいただいてですね、
それこそいろんな番組にあのお手紙を送ってらっしゃって、そこでお名前だけはもうすでに知ってたとか、
はい、
っていうことじゃないですかね。
ああ、そうかもしれないですね。そうなんかね、今度は一回アマンさんに聞いてみようかな。
そうですね、せっかくなんで直接本人に。
ねえ、
あ、池袋は電車で1時間半だから距離は問題ないので、あとはぶっちるしかないか。やっぱりぶっちするんだ。いやー、ダメですよ、ぶっちしたら。
茨城とかは遠いんですかね。
どうなんでしょうね。
茨城も OK ならコロさんとかもね。
うんうん。
そんなに人を集めて。コロさん茨城だった、群馬か。群馬か。群馬ですね。
なんか確かどっかの山奥みたいなことおっしゃってましたよ。人里離れた点々点みたいな。
いや、コロさんだったら対バンとかできそうですよね。
ああ。
ぜひ。あ、コロさん、コロさんいた。
あ、いや、群馬、やっぱり群馬ですね。
コロさんね、ぜひあの秘密基地の文化祭に、無理やり参加してね、ニジパパラジオを宣伝し。あ、テイタさんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。あ、もうあと10分でこの枠も終わりなんですね。
おお、そうですか。じゃあとりあえずこの10分で翔さんもね。7時からって言った
んで、ちょうどいい時間になるんで7時から仕事。
いやいや、ありがとうございました、翔さん。
もういやいやいや、いや、もう楽しい話。
いや、やっぱり一人で喋るんとまた違いますね。
そうですね、やっぱこうやって話せるともう本当に翔がね、私がその一人喋りできないのもこうやって話し相手がいたらある程度話せるんですけれど、本当にショータイムができないんですよね。
一人一個ショータイムがね。そうですね、一人ではね、ガキ大将もできませんからね。
ああ、そうですね、あれやったらただただ寒いですからね。ってしまいましたよ、本当にもう。ちゃんなかさんが来る、最上級ジャイアンをネタにしたい、じゃあどうするって1週間、2週間と考えて、出した結果が、あ、ガキ大将のショーをその名乗りにしようっていう。
っていうことは寝るに寝たネタなんですね、あれ。
もうだいたい夜寝る前にあのフレーズが思い浮かんできて、あ、これでいいやっていう。
なるほど。いやー、いや、でもそれがね、降りてくるんが翔さんですよ。
ぜひね、今の話のネタわからない方、ガンダムユニコーン界の冒頭2分聞いてください。
ぜひぜひ。あ、翔さん、これどうなんですか、今このコラボした回って僕配信してもいけます？
あ、都合の悪いこと言ってないと思うので大丈夫だと思います。
多分言ってないですよね。
はい、大丈夫だと思います。
僕の配信回を稼ごうと思います。間にはちゃんとあのアニメカフェの CM 差し込んでおきますんで。
ああ、ありがとうございます。あれを挟んでいただければこの場で宣伝しなくて済みますので。
もうダブの、両方のバージョンをね、差し込んで。
いや、ありがとうございます。あれもね、スクリプト全部ウラキングさんに考えていただいて。
あ、そうなんですか、ウラキングさん。
はい、ノリノリでしたよ。
いや、ウラキングさんのね、ニジパパポッドキャスト探訪ですか。
はい、そうそうそう。ね、あれもね、もう大好きですよ、俺、本当に。いつもあの最後の。
あれどこで思いついたんやろうか。
裏
キングさんはどこで拾ったん
あのフレーズが思い浮かぶとおっしゃってますよね。
もちろさんブッチするって言ってますよ、ショーさん来るなら。
いや、まだね、ショーも確定ではないので、これからね、休みがちゃんと取れればっていうことにはなるんですけれど、本当に休み取るつもりで、今のところ来月、じゃないか、10月の有給は使わないようにして11月の有給を取っとこうと思ってるね。
いや、羨ましいな。もう僕はその時期はね、身動きできないんでね。
ああ、一番お忙しい時期になります。
そうなんですよ。
そう、こちらもね、12月は一番の繁忙期になるんで、もう有給一切受け付けませんっていうふうに会社から通達くるんですけど、はいはい、その前の11月は逆に、じゃあ今のうちに取ってやるっていう人が多くて、
あ、それが逆に
取れるかどうかがわからない。
取り合いになるんですね。
今のままでいくと日月が基本休みで、その火から土曜日が仕事なんで、じゃあ土曜日だけ仕事、休み取れば土曜日の朝飛行機使って東京行って、で日曜日の夜にでもこっち帰ってこれば、日曜日一日はウラキングさんにラブライブツアーを組んでいただいて、
ああなるほどなるほど、
ね、聖地巡りでもすればいいかなってい
いじゃないですか、夢が膨らみますね。
あとは
もしその時はね、
はい、
録音してもらって、
あ、もちろん直接その場で会って、今目の前にウラキングさんがおりますっていう感じで収録したいなと思ってますね。
そうですね、あ、それはいいですね。
うん、せっかく会うし、どんな方なんでしょうね、ウラキングさんって。
うーん、全然想像つかないですよね。
もうなんかツイッター上ではね、見た目はおっさん、中身は子供って書いてあって、ああ、なるほどっていう感じがしますけれど。
それはまあね、僕もけど、アニさんとかガチンとのお二人と会いましたけどね、そう、まあ想像通りっていうか、まあ想像もできないじゃないですか。
はい、
だから初め、あ、こんな人なんやっていうのはありますけど、
はい、
全然慣れるのが早いですね。
ああ、うん、兄さんはどうしてもアイコン の, 赤髪でスラッとしてて短髪のっていうイメージがすごくあるんですよね。
短髪でしたけど赤ではなかったですね。
さすがに赤だったら仕事とかにも支障きたしますもん ね。
そうなんですね。まあ兄さんまだねアイコンがあるんであれですけど、僕なんて全然ないですからね、何も。
全然ちゃいますよ。コロさん、他の番組の人と会えるのっていいですねって、羨ましい。そうですね、
まあ、コロさんね、もし香川のねご実家の方に来る予定があればね、香川ぐらいだったら僕も行けると思いますんで。
もうね、直接お会いできる機会があるんだったら、もう本当にリアルセッションで虹パパラジオの歌ですよね。
ああ、そうですね。
それ本当聞きたいですよ。いいですね、コロさんとのハモリをぜひポッドキャストで流してほしい。
じゃあそれができればもうそれ目標にね、行きましょう。
本当
にという感じで、あと30秒
です、ね、時間ですか。
はい、ということで翔さん、今日はどうも本当にありがとうございました。
いえいえ、楽しい時間をありがとうございました。
また機会があればよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、ではでは、
皆さんもありがとうございました。